人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、この配信がですね、12月2日スタートということで、今年もあと1ヶ月しかありません。
あっという間。
本当ですよね。なんか2025年やり残してることがあるってあります？
たくさんありますね。一番でも片付けがあんまりできてないって感じかな。
それは仕事で、プライベートで、お家のこととかですか？仕事で、
まあ、両方ですけど、特に仕事の方ですね。
そうなんですね。そうするとなんかちょっとやっぱり気持ちは焦ってきちゃいますよね。
まあ掃除しようっていう感じですね、早めに冬休みにしてっていう感じです。
そうですよね。私も毎年何ですかね、今年こそ早めにいろんなことを片付けようと思いながらできないですね。
僕もそうです。
そんな中やらなきゃいけないこともありまして、はい、今日のテーマはどんな感じですか？
はい、今月12月ですから、まあ締めのところになってきますので、今日は年末調整の話、以前にも何回かしてるかもしれませんけれども、
はい、
まあいろいろ改正点もありますので、年末調整について取り上げていきたいと思います。
はい、
紅子さん、年末調整ってご存知ですか？
年末調整っていうのは、まあ、ここでもいろいろとお話聞いたりとかしていますけども、なんとなく自分の中ではちょっと遠い感じなイメージがあります。
そうですね。まあ、給料をもらってる方はちょうど今の時期に、まあ、経理とか総務担当から、年末調整だから書類書いて出してくださいねとか、あとそれからスマホとかでも年末調整の、メール送ってるから早めに返信してくださいねっていうふうに来てる方も多いと思いますし、経営者の方だったら、税理士の先生から年末調整なんで、ちゃんとやってくださいね、みたいなこと、書類これ預かりますんで、みたいなことを、ちょうど今真っただ中でやってると思うんですね。
はい。
で、毎年毎年、めんどくさいなって思ってる人も多いと思うんですけれども、12月に、まあ、給料をもらってる方が、まあ、これ主に対象になってくるんですけれども、まあ、個人事業主の方だと給料っていうのは、誰かに対して給料発生してるってことじゃない限りは、個人事業主の方の場合はそんなにお目にかからないかも。ただ、給料払ってれば絶対にお目にかかります。
はい。
で、法人であれば必ずお目にかかります。なぜかというと、社長に、会社から社長に給与を払ってるから、とにかく給与を払ってる人、については年末調整というのはやらなければいけないってことです。
はい、これは
マストです。マスト、
はい、
マスト。で、そうすると、じゃあ年末調整ってそもそも何かっていうと、簡単に言うと、給料のに対してかかってる税金って一般的にちょっと多めに取ってる傾向にあるんですね。で、それで最後12月で、ちゃんと正式な税金の額を計算して、それで1月末までに書類を出すっていうのが全体の流れになってくるんですけれども、まあ今年1年間でどのくらい給料を、まあもらう側の方にとってみればもらったのか、で、払ってる側の経営者にとってみればいくら払ったのかっていうことを最終的に確定させるオペレーションが年末調整ということになります。
1年の中の調整をして、いただくとこなんですね。
そうですね。そうすると、流れとしては、書類がいろいろ出てきます。まあ、今ネットとかでやってる方だったら、まあ、ジョブカンとか、スマート HR とか、そういうオンラインのものを使ってれば、多分今の頃メールとか来てると思うんですけれども、で、紙でやってる方は書類を、これ書いといてって言って何枚か渡されて、書類書くと思うんですね。例えば、配偶者いらっしゃいますかとか、お子さんいらっしゃいますかとか、保険どういったもの入ってますかとか、そういったものの書類を書いて、それでどのくらい控除できるのか、まあ、扶養控除とかそういったのを含めてですけれども、控除がどのくらいできて、それで最終的に税金を計算して、それで余っ たら、まあ、払いすぎてたら、その税金を戻してあげる。足りなければ追加で税金を払ってもらうというふうな、そんな感じになります。
はい。うん。
そうすると税金、まあ、計算して、それでやるんですけれども、まあ、書類とかが、やっぱり多くあるんですね。例えば、誰扶養してますかとか、例えば、配偶者の方、扶養に入ってたら、その配偶者の方も働いてるケースって多いと思うので、その配偶者の方が一体月どのくらいの給与をもらってるか、まあそれを聞くことによって、その控除の額っていうのも変わってくるケースが多いですから、そういったことをいちいちめんどくさいなと思っても、必ず確認をしなければいけないっていうところになります。
はい。
あとは生命保険とか、地震保険とか入ってる方だったり、あと個人事業主の方とかで従業員の数が少なければありがちですけれども、例えば国民年金のハガキ、もう来てますね。うちのお客さんも大体、国民年金のハガキ来てましたので、それ見たり、あとはまあ年明け、年末か年明けぐらいには、国民健康保険のハガキとか、個人事業主の方は特にですね、そういったのも来てるから、ちゃんとそういったものが揃ってるかどうか。まあ、生命保険、あと地震保険、あとは、まあ、住宅ローンだと、ちょっといろいろケースバイケースなので、一概にちょっと、年末調整できるケースはできないケースあるんですけれども、あとは、個人事業の方だったら、国民年金というふうな感じですね。そういった書類が揃ってないと、控除が受けられませんということになりますので、ちゃんと書類が揃っていることを、経営者の中では確認しないといけないということです。そして全体的なスケジュールとしては、まあ、12月にその年末調整っていうのをやったら、1月に、書類を書いて提出をするっていうふうな感じです。
今のうちに、もう本当に、ちゃんとしとかないとですね。
で、年末年始でめちゃくちゃドタバタしますよね。だいたいカレンダーを見ると、もう私お客さんに、まあ今日もお客さん先で聞いたのに、年末いつまでですか、年始いつからですか、なんていうことはもうよく聞いてるんですね。例えば、じゃあうちは29日までやりますとか、うちはもう30までやって31と1日は休みますみたいな、そんな感じの話をよくしているんですけれども、そういったように年末年始ってなると何かとバタバタワサワサしてるから落ち着かないので、書類をなくしかねないですから、僕の場合必ずクリアファイル、また従業員さんごとに1個ずつ用意して、それでそこにも挟み込んでっていう風な感じで管理したりして、それで書類が揃ってなければ、もう書類ないものとしてもそれは計算すると。で、特にその後からすいません、ちょっと書類がって言っても、やっぱり事務のその流れっていうのがありますから、年末ですから、年末にはもう源泉所得税を正式に確定させて、それでお返しをしたりとか、まあ一番理想的には、例えばその給料日と一緒に源泉もお返しするっていうのが一番いいかなと思うので、それに向けて、まあ当然ながら今すごく忙しい時期に入ってると思うんですけれども、それがなかなか整わないと、この人書類揃ってないなで、経理総務がめちゃくちゃイライラする羽目になるし、社長がなんて言うんでしょう、経理とかまでやってる場合だと、社長がめちゃくちゃイライラするので、他の業務でもイライラしてるのに、総務関係でもイライラするっていうので、なってるので、私はまあ、ルール作りとしては、もう、書類期限決めちゃう。例えば、15日までだったら15日まで、それ以降に出したとしてももう受け付けないよっていうことをもう周知させておく。それでもうそれ以降出したとしても、まあ言ったよな、3遍言ったよなって言って、3遍言って出さないんだったらお前もうダメだよそういうことっていうふうな感じで、結構それは、怒るべきかなと僕は思っていて、なぜかというと期限があるから。だから、お前中心に動いてるんじゃないんだからな、ふざけんなよっていうことは、過去にも僕は言いました。それは、はっきり言って手続きのところなので、そこははっきりともう期限があるからってバチッと区切るぐらいの姿勢で言った方がいいです。
ですよね。これ、基本的に、だから、戻ってくる人の方が多いわけですよね。
大多数そうですね。戻ってくる人の方が多いです。例外的に、例えば、源泉所得税の引くのを、金額少なくしてしまったとか、急に、例えば、金額が上がったとか、扶養の方が減ってしまったとかってなると、追加で払うケースは出てくると思いますけれども、それ以外は原則は戻るはず。
そしたらあれですよね。そんな遅いことをしていたら、自分がちゃんと自分のためにやってくれてることなのにってことですよ
そう
ね。
です。おっしゃる通りです。ちゃんと戻るはずなのに、そういった、なんて言うでしょう、ちょっとのことを怠ったがために戻んないで、そのままおしまいっていうことになりますので、ですから、ちゃんとそこは、書類は提出っていう、その提出期限っていうのはもう、徹底させるっていうことが社長としての役目かなって僕は思
そうですね。まあ、
います。
その仕事先、仕事場によって年末のね、お休みが、スタートが違いますけど、それ
そう
でで も
す
まあ理想的に15日
ね。
で決めちゃうのがいいかもですね。15日ぐらいが。
そうですね。12月15日にはもう出してね、遅くてもっていうぐらいの感覚がいいと思います。だってもう年末調整の書類はもう11月の段階でもう届いてますし、うちの会社のにももう届いてますので、11月の段階で。だからもうそれはもうできるはずですから、そこはもうやれることはもうどんどんやっちゃった方がいいです。年末調整はその後の事務作業がなかなか大変なので。ですからそこはちゃんと、ミスなくっていうところはありますから、その書類は確実に集められるようにする。で、僕はいつも毎回その、メールとかあんまり得意じゃない人向けに一応紙を作って、今年も年末調整の季節になりましたみたいな感じの A4 の紙で毎年作ってるのがあるんですね。書類で必ずこの4箇所には、名前と、本人確認書いてくださいとか、で、保険とかある方は、はがき必ず添付してくださいとか、で、提出期限はいついつまでです。わかんなければ、直接社長に聞くなり、私に聞くなりしてくださいっていうふうにして、それでその期限以降来なかったら僕はもう、手続きはやります。手続きやらないことはないですけど、何も扶養とかそういった保険とかないものとして計算しますっていうふうな感じです。
でもそのぐらいビシッとしとかないとですよね。
そうなんです。ビシッとしないともう、どんどんどんどん引っ張られて結局、で、兼ねないですから、まあ、こういった特にまあ、とりわけ税金とかの類ですから、そういったところの遅れがないようにするっていうところが、まあ、重要なところになりますので、遅れそうだったら、お前いい加減にしろよと、何遍か、大体決まってくるんですよ。ちゃんとすぐに提出する人と、毎年も、なかなか出さない人と、だからもういい加減にしてっていうことを言ってるのを、言っておく必要があります。
そうですね。みんなで気持ちよくいい年を迎えるためには、ここでピシッとする必要があるです
そう
ね。
です。ピシッと言っていただきたいなと思ってます。
今心当たりがある方はね、ピシッとね、言っていただきたいと思います。
はい、本当にいろいろと、ちょっと胸に手を当てて、あ、俺のことだと思った方、本当に、改めてくださいっていう、事務方からのお知らせでございました。
今日は池田さんが背中を押してくれました。
はい。
ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。